お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS フードで平日毎晩放送している The Cook Up with Adam Liao、 日本食普及親善大使に任命された経歴を持つ料理研究家のアダム・リャーさんがホストを務める30分の料理番組です。この番組では毎回テーマに沿ってアダムさん、そして2人のゲストがレシピを披露するのですが、5月12日のエピソードではなんと日本人のゲスト2人が登場します。出演するのはオーストラリアでスタンドアップコメディアンとして活動する若杉隆さん、そして元シェフで現在はアデレードを拠点に味噌や塩工場を作る活動を行っている長谷由美さんです。お二人はシーズン8の2つのエピソード、ワンコイン、そして懐かしいに登場します。収録の前後でお話を聞きました。まずは若杉隆さんです。
いつもスタンドアップコメディアンとして活躍されてますけど、料理番組っていうのは初めてですか？
初めてです。めちゃくちゃ楽しみにしてます。
どうでしたか？初めにこのお声がかかった時。
結構いろんなコメディアンの方も出てるので、来たなっていう感じで嬉しかったです、
うん、普段からお料理っていうのはされるんですか？
しますね、結構しますね。やっぱ楽しいですし、やっぱ健康にも気使うタイプなので、まあ、あと経済的にも作った方が安かったりするんで、よく作ります。
何か得意なお料理ありますか？
やっぱ簡単な丼系はすぐ作ります。やっぱ日本料理ですね。やっぱオーストラリアに来てから海外の人になんか作ってって言われる機会も多いので、やっぱ日本人として日本料理作れるべきだなと思ったんで、そこから日本の料理勉強するようになりました。
あ、こちらに来てからもっと料理をするようになったんですか？
そうですね、はい。日本では簡単なやつしか作んなかったんですけど、うん、こっちに来てからもっと日本のレシピを簡単な、そうですね、有名なやつぐらいは作れるようになりましたね、うん。
今回のこのザ・クックアップでレシピを提供しないといけないと思うんですけども、はい、で何を選びましたか？
テーマがワンコインフードと、あと懐かしの風料理ってことだったんで、ワンコインのやつは親子丼ですね。親子丼は多分人生で一番作ってるんじゃないかぐらい作ってますね。よくコメディフェスティバルとかで忙しい時、もう夜酔っ払って帰った時も20分ぐらい作ってますね。20分ぐらいで作れるんで、もう親子丼はすぐ決めましたね。オムライスはちょっと自信ないんですけど、なんか面白そうだなと思って選びました。
普段から外食でも自炊の方が多いんですか？
自炊の方が多いですね。
うーん、若杉さんはワーホリとしてオーストラリアにいらっしゃってますけど、うん、当時この料理に関して苦労されたこととか印象的な思い出っていうのは何かありますか？
やっぱ日本料理とかだとなかなか日本で簡単に手に入るものが入らなかったりするんで、ちょっとクリエイティブになった感じしますね。例えば、まあ、ポン酢とかも、まあ、買おうと思えば買えるんですけど、そんな簡単に手に入るものじゃないので、ポン酢も自分で作ったりもしましたね。もうちょっと調べて何が入ってるのかなと思って、で自分でも特製自家製ポン酢を作ったりとか、やっぱその辺はオーストラリア海外あるあるだったかなと思います。家にいたらやっぱいろんな国の料理に食べる機会が多いかなと思います。日本にいる時はもうやっぱ日本食とか日本料理ばっか食べてましたけど、こっちだったらいろんな国の料理があるので、それはこっち来てよかったなと思いますね。
普段は一人でステージに立つ若杉さん、今回日本語を話すアダムさんとのやり取りを楽しみにしているといいます。
アダムさん結構日本のこと詳しいんで、ちょっとそこ突っ込んでみたいなっていう、僕の持ってる日本のこととか日本の料理のこといろいろちょっとアイディアがあるので、それをちょっとアダムさんに聞いてみたいですね。これを機にもっとネタ書いていきたいなっていう、まあ特にあとやっぱ日本食オーストラリアですごい有名なので、やっぱそういうネタも書いていくとオーストラリアの方も喜んでくれると思うし、もうちょっと勉強して食事の料理のネタを書けるようにしたいですね。
続いて長谷由美さんです。長谷さんも料理番組は初めてだと言います。まずは今回の収録で提供した2つのレシピについて聞いてみました。
2つエピソードあるんですけど、1つが、懐かしい料理で、もう1つがワンコイン
の料理。懐かしいの方が、カレー、バーモンドカレー。懐かしいっていうか、ね、皆さん作りますよね。どこの家庭でもやっぱカレーってね、食べたことない人いませんよね、日本人
で。そうですね。
そう。なので、バーモンドカレー。で、ワンコインの方が、コロッケ。コロッケ、日本ってお惣菜屋さんがあるじゃないですかね、そこら中に。で、めちゃめちゃ安いじゃないですか。私が高校の時は、コロッケがね、80円だったんですよ。うん、なので学校帰りにその肉大体肉屋お肉屋さんですよね、お惣菜やってるの、そのお肉屋さんによってでコロッケを買ってで自転車で食べながら帰るみたいな、80円、
そうそう、それはまた懐かしいお話ですね。
そう、両方ね懐かしいからね、どっちかなと思ったんですけど、まあどっちでも両方ワンコインで作れるし、
塩麹だったりお味噌を作る活動っていうのは何をきっかけに始めたんでしょうか。
私長野県の諏訪出身なんですけども、私のおばあちゃんがね伊那の出身で、でそこの村はね年に一度村民で集まって味噌作りをするんですよね、おばあちゃんのうちのオクラでね。でちっちゃい頃からそういうの見てたんですけども、私は見てただけで作ってはいなかったんですよ。ですがコロナが始まる前の年かな、始まった年か忘れちゃったんですけども、なんかオーストラリアの人主催 の発酵教室みたいなのがあって、でシェフのね友達に誘われて一緒に行ってみようよって言って、で行った時にそこで味噌の作り方を見たんですよね。であれ私これ知ってるって思ってね、で昔のこの思い出っていうかメモリーが蘇ってきたっていうか、まあそんな感じで、であ私もう一回やってみようと思って、でそこから自分でもう一回勉強して、で趣味でね最初は作り出したんですよね。でもコロナが始まったじゃないですか、でロックダウンになって、で、まあ、とにかくやることがなかったので毎日ね米麹をね家で作ったんです、もう毎日まあいろんな方法、まあ、失敗もねすごく最初の頃して、で作ってるうちにあまりにも米麹と味噌とかに、ね、醤油とかいろいろ作ってるし、すごい増え、もう家の中がもうジャーでいっぱいになっちゃって、で主人にこれなんとかした方がいいんじゃないのってことで、じゃあこんなに作るのが楽しいんだったらもっと他の人にもね食べてもらおうってことで、最初友達にあげてたんですよね、作ったから食べてって言ってたんですけど、それでもまだいっぱいあったので、じゃあ他の人にも知ってもらおうってことでビジネスにしたんですよ。
かなりの量作られてたんですね。
すごい量ですよ。もうコロナの時3ヶ月アデレードロックダウンになったので、3ヶ月間もう毎日作っていたので、本当にもうジャーを置くための棚をアイキアに買ってくるみたいな。
このね氷作ったり味噌作られたりしてますけど、やっぱりこの自然で体にいい食事っていうのは普段から気を使われてたんですか。
そんなことなくて20年近くシェフやってたのでね、やっぱすごい不規則だし、ね、食べるものもやっぱ体にいいものじゃなくて美味しいものっていうか、なんだろう、まあ、体に悪いものもいっぱい食べますよね。だからそんなに気は使っていなかったんですけれども、やっぱ息子がね生まれてね、もう高齢出産でね息子を産んで今まだ3歳なんですけども、生まれてからちょっとずつね気をつけるようになりましたね。で気をつけるようになって最近は結構なるべく自然なものを食べながら、っていう風にやってます。
近年オーストラリアのカフェとかレストランで、メニューに麹っていう言葉をよく目にするようになったような気がするんですけど、販売されてってなんか需要の高まりとかっていうのは感じられてますか。
シドニーの方はね結構知ってる人も多いのかなって思うんですけども、アデレードの方はねまだシェフの中では結構知ってる人がいて、で麹を使ってこう肉柔らかくしたりとか、ソースを作ったりとかの人もはいっぱいいますけど、この一般の方でね麹を知ってる人はあまりいないですね。やっぱお味噌はねほとんどの方が知ってるんですけども。
長谷さんは今後活動を通してオーストラリアのコミュニティにどういったことを伝えたいでしょうか。
日本の、まあ、文化って言ったらねちょっと大げさなので文化じゃなくて、なんか食、やっぱ食かな、体にいいっていうのを広めたいっていうか、まあ、していただきたいですね。やっぱり こっちの、ね、方はねやっぱりね食に対してすごく敏感な方が多いのかな。日本にいた時は、まあ、あの頃は若かったからあまりそういう方に会ったことがなかっただけなのかもしれないんですけども、やっぱこっちに来てね食に対してすごく気を使ってる人が多いなっていうふうに思いました。ですのでね、まあ、そういう方たちを中心に広めていきたいなっていうふうに思います。
そして最後にホストのアダムさんにもお話を伺いました。
今回久しぶりに日本人のゲストが戻ってきましたよね、うん、どうでしたか？
あ、楽しかった。でもちょっと恥ずかしかった。日本人じゃないから日本語本当に下手くそだから、いつも日本語テレビで日本語出したら恥ずかしいです。
いや、そんなことないと思いますよ、うん、
本当に恥ずかしい。
クックアップではよく日本のお料理も紹介されてますけど、うん、アダムさんのお家では日本食っていうのは結構多く出るんですか？
多分、50% ぐらいなんで、和食の、日本食。それ以外は多分、中華と洋食、
うん。うん。お料理されるのはアダムさんですか？奥様ですか？
どっちも多分、80% は、僕は作ってるけど、20% は奥さんが作ります。
そうなんですね。うん、アダムさんの好きな日本食っていうのは何になりますか？
ああ、いつものもの、カレーとか、冬は鍋物すごい好き。しゃぶしゃぶ鍋、豆乳鍋、担々鍋、いっぱい鍋作ってます。
あ、そうなんですね、うん。アダムさん、アジアのバックグラウンドお持ちですけど、それでも日本のお鍋も好きなんですね。
大好きです。最近はホットポットはすごい人気、アジア、どこでも。それ辛いと、でも普通の、ボーンブロスみたいなスープも人気です。豚骨みたいな、うん。
カレーだったらちなみにお肉は何を使われますか？
普通は牛肉、牛か、時々チキンだよね。大体牛かな。
このショー8シーズン目になりますけど、何かこう、大切にされていることはありますか？このショーをホストされる上で。
正直が一番大事だと思う。いっぱい800エピソード以上作ったら、もし本物の気持ちが出さなかったら、みんなわかると思う。だからいつも正直しなきゃいけない。
このショーをやってて楽しいなとかやりがいを感じるときっていつですか？
ゲストは一番楽しい。
うん、
毎日は違う人は聞いてるから、面白い話がある、面白い料理がある。だから毎日新しい人と会えるはすごいめっちゃいいことだと思います。
うん。最後にこのシーズン8、何か他とは違うところっていうのは、何か教えてもらえることはありますか？
話し方はちょっと変わってると思います。この番組はもちろん料理番組だけど、いつも私たちの、会話は、違うサブジェクト。ポリティックとか、歴史とか、それは、普通に、もし友達は、うちで呼んで、普通の話が一番大事だと思う。だから、このシーズンは、いろんな人が聞いてる。金メダルの、オリンピックの金メダルの人と、シェフ、コメディアンとか、それいろんな人集まって、本当に面白い話はできる。いつも、毎日。
The Cook Up with Adam Liao は SBS フードで平日オーストラリア東部時間の午後7時からオンエアされています。過去の7つのシーズンすべても SBS オンデマンドでいつでも見ることができます。ちなみにこの番組の歴史的なエピソード1も実は日本人のゲストが登場しています。こちらもぜひ見てみてください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。